TBS ピリピの1章の3回目です。続けてピリピを見ていきましょう。第1回目では1節から11節までを見て、弟子を作る人の心というのを見ていきました。続いて第2回目では12節から18節を見ていき、弟子を作る人の信仰というタイトルで見ていきました。そこではパウロの信仰を主に見ていきました。今回は19節から26節を見ていきます。タイトルとしては、弟子を作る人の炎とフォーカス、弟子を作る人の炎とフォーカスというタイトルで見ていきます。ピリピの1章の19節というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し望んでいる通りに、このことが結局は私の救いとなることを知っているからです。続けて20節では、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです、とパウロが書いています。人間的な見解から見ていくと、状況は良くなかった。パウロは期待することができなかった。どこを向いてもパウロが敵対されているように感じたのではないでしょうか。でもそれと同時に、パウロは神様がパウロの人生で神の目的を成すことを信じていた。パウロは信仰を持って生きていた。心編の聖句で、そのようなパウロの視点、生きることについても死ぬことについてもの視点が分かっていきます。ここで明白に見えてくるのが、パウロのフォーカス、着目していたこと、またパウロの情熱、生きるため、また、生き方に対する情熱が見られます。パウロの情熱、また、見たかったこと、望みっていうのは何だったんでしょうか。それは、キリストを知り、またキリストが知れるように働いていくことでした。パウロは、キリストが自分の人生で栄光を受け、偉大とされていくこと、パウロを通して他の人がキリストを見ることができることを願っていた。残りの人生、また死を通しても、それがパウロの集中しているところだというのが分かっていきます。パウロの情熱っていうのは、キリストがパウロのうちに生きて、栄光を受けて表されることでした。パウロはこういうことに関して確信を持っていました。キリストの御霊が動き続けて、このようなことを成し遂げてくれることを信じていました。神様は私たちのために、イエスを信じるすべての人のために素晴らしい計画を持っています。パウロの人生とも同じで、私たちを通して、またパウロを通して御子のイエスを表してくれます。御父が御子イエスを私たち、私とあなたの人生で崇められることを目的としています。私たちの弟子化での目的も同じです。何かある固定の概念を教え込むこと、原則を教えることだけではないです。神様は私、またあなたを通してキリストがあらわにされることを望んでいます。多くの場合、人は間違って神の栄光がプロジェクトや建物やミーティングやミニストリーを通して神様の栄光があらわにされ偉大とされると勘違いしてしまいます。神様が偉大にされるのは、私たちの人生、イエスを慕う人たちの人生、先週話したように信頼して愛していく人たちの人生の中で偉大なものとされて表されていきます。神様は私たちのうちに 住まわれ私たちを通して栄光を表してくれます。パウロが使徒の17章でアテネに行った時、アレオパゴスというところに立って、創造主の神、すべてを作った天と地の神に関して話しているときに、その神は人間の手で作った神殿には住んでないというふうに話しました。神様は建物に住んでいるのではなく、神様は聖書の中に住んでいるわけでもないです。もちろん聖書は神様の御言葉で、神様は御言葉を通して御霊が、御言葉を通して働いた人たち、変えていく人たちの人生の中で栄光を受けます。聖書の目的っていうのは知識だけではなく、キリストが私たちのうちに住まわれることです。イエスが約束したのは、イエスに信頼を置く人たちの中に宿ってくださるという、とっても大切な美しい真実であって、これがクリスチャンとしての人生の鍵です。キリストが私たちのうちに住まわれてくれている。パウロは何度もコリント人に、励まし、チャレンジしました。あなた方は知らないのですか？あなた方の体は聖霊の神殿ですよ、というふうに。私たちの体が神の神殿であって、聖霊が宿る、内在してくれる場所であります。神様は私たちのうちに住まわれたい、また私たち一人一人のうちに住まわれたいけど、それだけじゃなく、共同体としてキリストの体に宿ってくださりたい。神様がご自分の福音のメッセージをこの世の中に伝えるため、愛と恵みを表すために持っている計画というのが、私たちのうちに宿るキリストを通してです。第2コリント4章の7節では、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです、と書かれています。見てください。ここでパウロが言うのは、私たちは透明なボトルみたいな、プラスチックのボトルみたいなものです。私たちに特別なことはそんなにないです。普通の人です。でも私たちのうちに宝がある、書かれています。その宝とはキリストです。神の御霊、聖霊が私たちのうちに住まわれてくれています。これがどんなに素晴らしい宝でしょう。私たちのゴール、フォーカスというのは、自分のボトルを磨いて、きれいにして、色を塗っていって、どのようにかにして、私たちが自慢して、私の方が美しいじゃないかということではないです。私たちの目標というのは、私たちのうちにある宝をあらわにする、私たちのうちに住まわれている生きているキリストが私たちの内側から輝いて、神様の愛、神様の栄光、神様の命、力を私たちを通して、一人一人を通して、また共同体を通してあらわにしてくれることです。このようにしてキリストは私たちを通して、私たちの体を通して、栄光を受けることができます。そのためには私たちが信仰に歩まないといけません。またキリストの臨在の中で生きていかないといけません。パウロはピリピの1章の21節で、とっても短いですけど、このように言っています。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。理解してほしいのが、キリスト教とはイエスそのものです。弟子化のゴールというのはイエスです。コロサイの一章の27節で、パウロは奥義について 書いていますけど、このように書いてあります。この奥義や標準の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みです。またローマの3章の23節では、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと書かれています。神様は私たちが神の臨在の中で栄光を受けながら生きるため、喜びに生きるために作られたんですけど、罪がこの世の中に入ってきて、神様が与えたかった命、神様の臨在、神様の栄光の体験が、閉ざされてしまった。そこにキリストが来て、私たちをあがない罪から、あがなってくれたことによって、神様との関係が回復することができました。それによって私たちは、神様のもともとのデザインを、もともとの計画通り、神の栄光の下で生きることができます。キリスト自身が栄光の希望です。そして私たちがその中で生きるために作られていっています。コロサイの1章28節、私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵を持ってすべての人を諭し、すべての人を教えています。すべての人をキリストにあって成熟したものとして立てるためです。と書いています。これが弟子化の目標、ゴールです。キリストの弟子となった人たちがキリストのうちに生き、またキリストが私たちのうちに生きていかれることです。パウロの人生を見てみますと、パウロのもう集中というのは全部弟子化にあって、他の人を教えることにありました。そのためパウロがピリピの1章の21節で、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと言えるんだと思います。またパウロの人生にとって本当に中枢的な箇所というか、パウロの考え哲学が見える箇所がガラテヤの2章の20節で、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。と書けるのだと思います。この2箇所で見えるパウロの信じていること、目標、情熱というのは、本当にうまくこの2箇所で、要約されていると思います。パウロの原動力、パウロの内にある炎というのが、見えます。パウロの人生の、中で見れるものだったし、パウロはそのために死を恐れていなかった。キリストに従う信仰というのは、キリストのうちに生きることです。イエスと持つ交わり、イエスに従うこと、日常生活の毎分毎分を従うことがここで見られます。弟子というのは、イエスを知り、イエスの後をしたい、イエスから学び、イエスのように変えられていっている人です。これが本当に大切なことで、私たちの人生の中でキリストがいる現実が見えるものです。イエスに従うことっていうのは真似だけではないです。真似でだけでは、キリストに従うものとなっていけません。真似だけではなく、何かをいただかないといけない。キリストの命を受けな取らないといけない。私たちはキリストのようになろうとするだけではなく、キリストのように 優しい言葉を使っていこうともしますけど、私たちがキリストの命、キリストのハート、キリストの考え方をいただいていかないといけない。イエスの義が私たちの努力によってもらうものではないからです。私たちはキリストの命が必要です。クリスチャン生活っていうのは、本当にすべてがイエスが私たちのうちに住まわれることによって、私たちの中で表され栄光を受けることです。パウロは、続けて22節で、しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるのです。どちらを選んだらよいか私にはわかりません。というふうに書いています。私たちもパウロのようにこのような視点を持たないといけない。パウロは本当に死んでもそれが益になることだというふうに信じていました。私たちも本当に主と共にいることの方が絶対いいという確信がないといけない。それはイエスの身元には完璧な喜びがあって、この悪の世の中から自由になり、また第一コリントの13章で書いてあるように、その時、ね、イエスを見た時は顔と合わせて見る時、私たちが完全に知られているように、私たちも完全に知ることになるというふうに書いてあります。永遠に神の臨在交わりの中で、死がもうないところで主と共にいることができます。イエスが、私はよみがえりです、私が命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと約束されました。私たちは永遠の死を向き合わないといけない。でも私たちには永遠の命があるのです。この体が朽ちていったとき、私たちは主と共にいます。それが永遠のことです。そこには悲しみもなく、病もなく、苦しみも死もないというふうに聖書で約束されています。見てください、これが本当のことです。私が死んだら、私は皆さんに悲しんでほしくない、黒い服を、喪服を着て、ね、もう泥沼のようなところを歩いてほしくない。私の希望は皆さんがハワイアンシャツを着て、クリスチャンミュージックを流して、神様はなんと素晴らしいのだ。ジムは一緒と共にいると言ってほしいです。私の友達でもう、召された人たちが何人もいますけど、そのうちの一人のスワンソンさんという人がいました。私は夏、毎夏彼と、野尻湖で話す機会を持っていました。で、ある夏そこで、ね、奥さんはどうなんですかと聞いたら、まあ、大丈夫ですよというふうに言いました。彼は続けて、奥さんが亡くなったこと、ね、私が知らなかったんですけど、教えてくれました。でも、主と共にいるから大丈夫ですよ、というふうに言ってくれただけじゃなく、スワンソンさんは本当に奥さんは大丈夫よりもいいっていうふうに確信を持っていました。何か疑ってたりしたことがあったわけじゃなくて、もう本当に大好きな主と共にいる、もう大丈夫よりも大丈夫だということを彼は信じていました。これが信仰です。パウロが第一テサロニケの4章の13節で、あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。というふうに言っています。もちろん悲しみもあります。嘆くこともあります。でもこの人生というのは一時的なものです。私たちには生ける希望があります。私たちがいつの日か主と共にいるというその希望があります。フィリピの1章の24節 続けてみますと、パウロがしかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらえて、あなた方すべてと共にいるようになることを知っています。26節では、そうなれば私は再びあなた方のもとに行けるので、私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょうと、パウロが言っています。パウロがここで伝えたいことっていうのは、まあ、ある程度の間私はここにこの体にいるでしょう。でもその間は私は皆さんの成長、キリストにある成長を援助したい、サポートしたい、手伝いたいというふうに言っています。で、ここで強調するしているのが信仰にある喜び。これがもう聖書を通してのテーマとも言えることです。喜びと信仰、すごい大きなつながりがあります。ヤコブが、ヤコブの一章の二節で、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うとき、いつでもこの上もない喜びと思いなさいというふうに書いてあります。神様が私たちの人生のうちで働いて、私たちを成熟することを信じないといけないのです。他の聖句のところでも同じようなこと、喜びと信仰のつながりが、多く書かれています。パウロの心というのは、弟子たちのためにケアをし、弟子たちを祝福し、彼らの成長、成熟を見て、イエスに信仰をどんどん置いていくことを目指していました。彼らにも本当に知ってほしかったのが、信仰にある喜びです。だから、イエスに誇ることができるというふうに書いています。本当にキリストを知って、キリストを愛して、キリストでいっぱいになって、パウロと同じように、生きるのはキリスト、死ぬのは徳だと言ってほしかった。これが弟子化です。私たちがこのためには、良い模範となって、私たちのやることでモデルとなり、いいモデルとなり、弟子たちがそれを見て、生きるのにも死ぬにもそれを見ていくことができることが大切です。私たちが一番モデルとなるのことは、私たちが一番模範となるべきところというのは、人々が人生の中で、私たちの人生の中でキリストを見、私たちの信仰がキリストに置かれていることを知り、そして私たちがイエスを信頼して日々イエスと歩んでいること、私たちが御霊に満たされて、愛で満たされて、キリストが私たちを通して啓示され、明らかにされていることを、私たちが他の弟子のたちに伝え、モデルして、伝授していくことがとっても大切です。だから教理、神学だけではなく、聖書の勉強だけでもなく、モデルが必要です。私たちのうちに生きるキリストの命が、弟子たちに見えないといけない。これがパウロのフォーカスでした。パウロのうちにある炎っていうのは、パウロにこのように動かして、自分のすべてを捧げ、リスクも負ってキリストを知り、またキリストが知られるように働いたのです。パウロはキリストを知りたかった。そしてキリストの生ける臨在を体験して、その同じ炎をピリピにいる弟子たちに渡したかった、伝授したかった。ね、同じように私たちも生きていきましょう。一言お祈りします。イエス様、あなたが私たちの命です。私たちはあなたに喜びます。あなたが信仰を与え、私たちが苦しみにあるときにも、試練に遭うときにも喜ぶことができます。私たちが この信仰が一時的なものではなく、永遠にこの信仰があり、私たちの人生があなたと共に歩み、あなたの内在で生きていくことができますことを感謝します。またあなたが、あなたの愛、あなたの恵み、あなたの命、あなたの御言葉を私たちに、また私たちを通して表してくれることを感謝します。私たちが毎日信仰に生き、キリストが私たちのいるうちに住まわれることを信じられるように助けてください。あなたが私の命です。私があなたの命を周りの友達、兄弟、姉妹の中でも、増殖することができるように、彼らと共に歩みながら、分かち合いながらできることを祈ります。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。結構いろんな聖句やいろんな箇所を見てきました。もう一つだけちょっと話したいことがあります。皆さんが愛に生きる、愛に歩むことを励ましたいです。なんでこんなことをここで言うのかというと、私たちが聖書の知識だけで満足してしまいやすいからです。それも大切なことなんです。聖書の知識って大切なことだけど、それがゴールではありません。聖書を知ることっていうのが、キリストが私たちのうちにあらわにされることにつながるはずです。それが私たちが愛によって他の人を愛することで、見られていきます。イエスの一番の命令というのも、ね、あなた方が互いに愛し合うこと、私があなた方を愛したようにというふうに言っています。他にも同じようなことは聖書のあちこちに書いてあります。マタイの7章の12節で、ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。これが人を愛することです。使えることです。他の人に集中することです。彼らのニーズを満たすことです。これが律法と預言者です。というふうにイエスが要約していきます。私たちが他の人を愛していくと、神の律法、命令を成就、満たしていくということです。私たちが聖書の知識いっぱいあって、他の人を愛して、具体的に愛して使えていかないと意味がありません。神様が私たちのうちに住まわれて表していくことっていうのは、私たちがお互いに周りの人を愛していくことを通してです。私たちが 2,3 人のグループで分かち合うときに、2つの質問を最後の、と互いの時間の最後に考えてほしいです。今週、どのように他の人を愛しましたか？また、ここから一週間、どのように私のうちに生けるキリストを通して他の人を愛していけるかという質問です。ぜひチャレンジされてください。聖書を読んで学んでいくこと、すごい祝福となっていきます。これも祝福になってほしいです。でもそれが具体的な愛の現れ、ね、キリストが生きる中で、私たちの日常生活の中で生きていく中で、周りの私たちが関わりある人たちに現れていかないといけないということを忘れないでください。神様が皆さんの上に大いなる祝福を注いでくださいますように。では次回ピリピの2章を見ていきます。